間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その1、トラブルは相手や自分に対する算数。仕事の進め方や考え方の違いでトラブルが起こることがあります。価値観の考え方も人によって千差万別です。しかし、そうした場合の違いによるトラブルは、見方によって相手や自分に対する算数になります。例えば、相手と仕事の進め方の違いでトラブルになったとします。相手は仕事を一つ一つ丁寧に仕上げるタイプです。自分は強い、スピード重視で仕事をするタイプです。あなたにはどういう進め方なんだねと分かります。そして、自分はどういう進め方をしているのかという発見、再確認になります。どちらが正しいかは別にして、相手や自分の価値観について理解が進みます。相手と掃除のやり方でトラブルになったとします。自分の場合、毎回隅々まで綺麗にするという考え方です。相手の場合、隅々まで綺麗にするのは大掃除の時より良いという考え方です。どちらが正しいのかという話は一旦置いて、相手はそういうやり方なんだと理解できます。同時に自分は掃除意識が高めなんだ、清潔さんに対するこだわりなんだということもわかります。こういうことは、きちんと話し合ったり、正しいルールを作ったりすれば解決できます。ひたすら我慢するのではなく、きちんと話し合ってお互いが納得する形に整えていくことが大切です。トラブルを通して相手のこだわりや違いがあることもあります。こだわりがあれば、今度はそこを尊重して、違いがあれば、今度はそこを尊重することで、コミュニケーションも実現できます。こだわりも違いも知らないように知っておいた方がいいことです。トラブルは相手や自分に対する算数になると考えトラブル解決で一番大切なのは話し合いです。こちらの理由の再現性を相手の理由の真実性を話し合いをなくしては不可能です。話し合いをされていると真剣に問題と向き合っていないと見なされやすくなります。トラブル解決で挙げていると解決されても仕方ありません。面倒な気持ちがあったとしてもきちんとトラブルを解決したいならまず話し合いです。トラブルはお互いの理解するためにも話し合いは必要不可欠です。相手がない、声も聞きたくない、会ってしまうと感情的になりそうだというケースもあるでしょう。お互いの関係に解決が入っていたり、対面で話し合うのは困難であったりといったケースは珍しくありません。トラブルケースによっては当事者同士が直接会うとますますこじれるケースもあります。そんなことは第三者を通して話し合うのが特殊です。第三者を通して解決方法は全く珍しいことではなく、むしろ一般的です。第三者であればこちらの理由も最安く、相手の理由も受け入れやすくなり、話し合いが難しくなります。いつまでも話し合いができず、裏に時間が過ぎるなら、第三者を通して早めに話し合いを進めるのが特殊です。国際問題では、対立している国同士の話し合いがあります。水面下で第三者を立て、互いに向けて話し合いが行われるのが一般的です。たとえ戦争をした国同士であっても、和平調停を行ったり、友好同盟を結んだり、通常はきちんと話し合いが行われているのです。日中戦争では、ボツナス条約が結ばれました。ボツナス条約もアメリカ大統領制は、ロゼルトが日本とロシアを仲介した戦争ことにより実現しました。話し合いはトラブル解決に必要なプロセスです。丁寧な話し合いを行なければ、それだけ解決も早くなります。直接話し合うのが困難であれば、どしどし第三者を活用して話し合いを進めていきましょう。トラブルは話し合いを行なければ、直接話し合うことが難しい場合は、第三者を通して解決を行なければ。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その3、トラブル解決に必要なのは謙虚なこと。トラブル解決に必要なのは謙虚なことです。トラブルの種類は関係ありません。仕事のトラブルでも、対人トラブルでも、金銭トラブルでも、何でもそうです。無条件に相手が 100% 悪いと決めるのはよくありません。自分に悪いことがあるかもしれないと考えることが大切です。トラブルがあったことこそ、一度立ち止まって自分の面倒を振り返ってみましょう。自分に悪いことがあったのではないかと考えない。冷静に振り返ってみると、少なからず自分に反省して危険な見せ方ではないでしょうか。交通事故で貸し割合が高い例になるケースは少ないように、対人トラブルでも貸し割合が高い例になるケースは少ないもの。100回例は非常に嫌なケースであり、滅多にありません。トラブルのことこそ、謙虚なことを大切にしてください。すでに謙虚になっているならもっと謙虚になってみましょう。自分の批判されれば私も悪かったです。ごめんなさいと言うようになります。人間関係は自分の鏡と考えるとうまくいきます。こちらが謙虚な姿勢を見せると相手も謙虚になります。大きなトラブルであっても謙虚なことを大切にすればすんなり解決するのです。トラブルのことこそ謙虚なことを大切にする。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その4、謝罪に整ったことは必要ない。言葉だけであっても悪い気持ちに伝わることが大切。謝罪のことに自信がありません。どんなことが謝ればいいのかわかりません。終わりの運命を探しています。謝罪のことに悩む人がいます。謝罪に整ったことは必要ありません。もちろん整ったことであればそういうことはありません。整ったことには不安があります。スマートで響きもよく好印象です。整ったことで謝罪すると終わりの気持ちもよく伝わるはずです。しかし、だからといって謝罪に整ったことが必要かというとそうではないのです。謝罪のことの体裁を整えることも大切ですが、そこに固執しないことです。謝罪のときに一番大切なのは気持ちを整ったことです。多少心が痛いであっても悪い気持ちに感じられることであることが大切です。そして、きちんと反省している姿を見せることも忘れてはなりません。悪い気持ちが伝わってこそ相手の心を動かします。多少心が痛いであっても悪い気持ちに感じられることであれば相手の痛みも収まるのです。謝罪は多少心が痛いであっても悪い気持ちに感じられることが心がける。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その後、トラブルに仲直せがあるものは早めに対処しておく。車のタイヤが直しているのにタイヤを交換しない人がいます。直したタイヤが満点しているとブレーキの機能が悪くなり、事故につながる可能性が急増します。これは心で教えておくまだ大丈夫ということはすでに危ないということです。運転に障害なくてもトラブルにつながる恐れがあるものはきちんと対処しておくことが大切です。交通事故はちょっとした違反ない場所になることがあります。一瞬の違反、一生の後悔です。トラブルにつながる可能性を見つけたらまだトラブルになっていなくても早めに対処が必要です。あの定期検診の時、車両選手が爪物が増えていることを指摘されました。まだ増えてはいませんが、グラグラしています。爪物が増えたら会社に行けばいいと考えるのは便利です。そのまま放置すれば爪物の爪物が上がって虫歯ができる可能性もあります。爪物が増えた時はすでに虫歯進行して進展到達している可能性があります。永久歯は以上失ったら二度と生えてきません。車両選手が指摘されたらすぐさま爪の車両で早めに対処を行うのが適切です。保険診療であればわずか3倍負担で済むことです。ここで受けておくことは事前の対処で防げる問題です。何らか問題が見つかったらトラブルになる前に早めの対処を行いましょう。余計な後回しは後悔を招くこと。まだ大丈夫とはすでに危ないと言いたいと見られてしまいます。費用や時間がかかったとしても大事になってから対処するよりは小さくするのです。トラブルになる可能性があるのは早めに対処しておく。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その6、涙が出そうなときはきちんと泣こう。トラブルになったとき涙が止めそうになることがあります。強い緊張やストレスに刺されたときや薄くされそうなとき一然と目元が濡れて涙が浮かんでくるのです。こうしたとき泣いてはいけない。涙は我慢しなければいけないと考える人がいます。泣くことは恥ずかしいことだと考えているのです。我慢する必要はありません。涙が止めそうなときはしっかり涙を流しましょう。ワンワン声を出してもいいのです。人になるのが嫌なら人になる環境であればいい。自分の部屋でも声を出してもいいのです。無理に我慢しているとストレスが吐き出されず、トラブルも解決されません。涙を流すことはストレスを吐き出すそうです。しっかり泣いて涙を流せば、心も体もスッキリして気持ちも悪くないようになっています。頭も良くなるようになっていて、良いアイデアも浮かぶのです。体の自然な反応には、社内の正解なのです。涙が出そうなときは無理に我慢せず、きちんと泣く。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その7、トラブルのストレスを人に見せない。トラブルが起こったときに注意したいのはストレスです。トラブルのストレスを人に見せる人がいます。とても嬉しい言葉を言ったり、反抗的な態度であったりです。お手伝いしましょうか、社内の話という人の親切に対してうるさい。と、どういうことがあります。トラブルのストレスのせいで喧嘩が早くなることもあります。ただ、でさえトラブルを抱えているのにその上で喧嘩でしたら、余計にトラブルを増やすことになります。これは知らず知らずのうちに起こりがちです。人に見つけたことでいいことは何もありません。相手に見越されて人間関係に気になります。一度気が入った人間関係は修復するのが大変です。トラブルのストレスを人に見つけないよう注意が必要です。強いストレスを感じたらそれ以上に我慢しません。メンタルの強い人でも限界があります。息抜きや肉質など自分らの方法でストレスを解消させていきましょう。コーヒーを入れたり、音楽を聴いたり、空を散歩したり、ぼんやり空を眺めたり、瞑想の時間を作ったり、時間を決めてやすくなら例の有効です。ちょっとしたこともストレスは解消され、心は随分落ち着くものです。うっかり人に見つけそうな距離を取るのを検討してください。人に差し越し、遠慮なしで少しだけ人間関係を話します。あくまで一すぐ謝って頭を下げれば相手の痛みが静まるのも早くなります。トラブルのストレスは厄介で大変ではありますが、だからこそより慎重、より注意を心がける必要があるのです。トラブルのストレスを人に見つけない。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その8、専門家の費用を願い。トラブルでは専門家に頼ることがあります。この時、弁護をする人がいます。格安でお願いします。もう少し安くなりませんか？などというのです。それは専門家に対して失礼です。年金保証は専門家に対するリスクがありません。あなたの仕事は大したことはありません。だから安くしてくださいと言っているようなものです。もちろん、明らかに相談金額であれば別ですが、相談金額であれば問題ありません。強くお願いすれば分かりましたと要求を飲んでもらえるかもしれません。しかし、専門家とはいえ人間です。ネギって会社に良い印象を持ちません。ネギ頼むだけ、それ相応の対応となるケースがあります。結果として解決する問題も解決しなくなる可能性が出てくるのです。 寝ることのリスクはもう一つあって、それは専門家から要求人物と認定される可能性です。費用を寝る人は順を細かいことに難性をつけるプレゼンに対しという傾向があります。今度再び毎数際順を落とされる可能性が高くなるのです。トラブルの時、聞いてくれる専門家がいるだけでもありがたいことです。助けてくれる人がいるのは大きな差異となります。専門家が提示したことが寝まずきちんとされることが大切です。心の中でちょっと高いなと思うことがあっても、それを口にしたら言わないのが得策です。正規料金を支払うことで専門家の責任を持って仕事をしてくれます。しっかり仕事をしてもらうためのリスクを示すためにも、専門家の要求が寝まずきちんとされるトラブルの時、専門家の力を借りることがあります。特に効率な関わりトラブルは効率差を借りるケースがほとんどになるでしょう。事務所の力は限界があります。仕事では何をどうしていいかわからないことがあります。トラブルの時、専門家ほど心強い存在はありません。しかし、専門家に対応したのはいいものの、接触力が大丈夫になるのを覚えることがあるでしょう。一つに困難を感じたり、気がつきなさいと言われたり、知識不足になったり、などなど。もちろん、ちょっとしか分かっているような目をする必要もありますが、どうしても我慢できない違和感もあるはずです。専門家とはいえ、やはり相性の問題もあります。この人は合わない。どうしても違和感が見えない。専門家の相性はトラブル解決の成功に関わることなので無視できません。専門家と相性が悪いと感じ、自分の上半身を超えていたら、考えの変更をお願いしましょう。正式な契約を結ぶ前なら、一言言えば済む話です。相手に申し訳ないと感じるかもしれませんが、トラブルを解決する側としても真剣です。契約を結んだ後であっても、大きな事務所であれば別の担当者に変更してもらえるでしょう。法的に問題もあることでもないので安心してください。たとえ費用を一部することになったとしても、検討する価値はあります。別の事務所に変更する場合、原則として借金は戻ってきませんが、契約を解除することは可能です。事業側は契約解除の申請を断ることはなく、仕事さえはスムーズに手続き進めてくれるはずです。相性はトラブルを解決する上で無視できないポイントの一つです。専門家と相性が悪いと感じたら変更することも検討する。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その10、専門家のやり方に余計な口出しはしない。トラブルの時、頼りになるのは専門家です。自分の代わりに仕事をしてくるので、ただやるべき仕事をしてくれます。難しいトラブルでも専門家の力を借りればスムーズに進んで、さらに解決します。専門家が動いているわけで、ほとんど自分は何もしなくても、トラブルが外すというケースも少なくありません。本当に困っているときは、専門家が神様の仏様のように言えるのです。もちろん、専門家が言うのはいいのですが、ここで読み書きの難関があります。専門家のやり方に、あれを聞かせる人です。専門家が提示したやり方を参照して、何かしようとします。それは甘いことではないと思いますと、反応もあります。この方法はダメですね、と、指定者にこういうやり方にしてくださいと、強引に指示をしたいんです。専門家が提示した解決方法では、自分の言い分に従わせようとするのです。余計な気がしは専門家のリスクがありません。専門家はその道のことでありリスタートです。最後はきちんと解決するよう指示と提言を相当にさせた上で、その解決策を提示してくださっています。専門家がやり方に気がするのはあなたは未熟ですと言っているようなものであり失礼なことです。専門家がやり方に文句があるなら自分がやりたいということになります。仕事が余計な気がすると良くなることになりません。自分では良いと思っているアドバイスも専門家からすると不良化しているようなことです。他ではしているようなら気がして当然という人がいますが、それは良くない考え方です。専門家はあれを気がしをされるとペースが崩されます。効果的な方法を指示されたら効果的な解決ができなくなります。かえって解決が後回しになってしまい、早く解決できなくなる恐れもあるのです。どうしてもここは変更してほしい、これだけは勘弁してほしいということもあるでしょう。そういうことはこうしていただけるとされますと言えずの前ですが、それ以上の口出しは控えておくのが賢明です。お願いするときもできるだけ訂正を行いましょう。専門家と接するときは前屈のしない要請が理想的です。お待たせします。の姿勢で接するとスムーズに進みます。1から10までしない必要はありませんが、専門家のアドバイスはできるだけ受け入れる姿勢が大切なのです。専門家のアドバイスは尊重する。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その11、笑いトラブルと笑いないトラブルここです。トラブルは2種類あります。笑いトラブルと笑いないトラブルです。トラブルは物事やいざこざ、故障や事故、不況といった状況を言います。一般的にはこの状況ではありますが、そんな状況であっても、見方によっては笑えることがあるのです。世の中には笑えるトラブルがたくさんあります。これにようなことを、あんなような、真実、面白おかしいハプニング。そうしたことはどれも簡単に取り返しますことであり、重要なこともありません。笑えるトラブルは、どしどし笑っていいのです。笑えるのですから、笑うチャンスです。笑えるトラブルはエンターテインメント賞です。楽しいものだと思って、笑いながら対応するだけでちょうどいいのです。明るい気持ちで取り組むことで、ポジティブパワーが発生、スムーズに対応できてしまいます。しかし、一方で笑えないトラブルもあります。大きな迷惑をかけていると、取り返しのつかない失敗、命に関わるような重大事故。笑えないトラブルでは、怪我は NG です。気合が笑っていると、仕事が中途半端になって、トラブルの解決が遅れます。被害者の目は、バカにしている様子として強い快感を覚えるでしょう。何を笑っているのだ、と、怒られ、気に合わせることになりません。世の中には、笑えるトラブルがある一方で、笑えないトラブルがあるのも事実です。トラブルの解決が遅れながら、かえって、トラブルを大きくさせてしまう可能性もあるのです。笑えないトラブルでは、真剣な表情を見せましょう。私たちが本気になって取り組んでいるとき、怪我はありません。あれは、ただ真剣な表情のみです。全力を出すためにも、誠実な姿勢を見せるためにも、真剣な表情で取り組む必要があるのです。笑えないトラブルであっても、解決してしばらく、かつと笑えるようになるということもあります。しかし、少なくともトラブルの真っ只中にいるときは、怪我は一切見せず、真剣な表情で取り組むのが賢明です。笑えるトラブルと笑えないトラブルを解決しましょう。笑えないトラブルでは、真剣な表情を見せる。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その12、前回してください。より前回お願いします。前回していただけませんか。ファミレスランドのインクラでコーヒーマシンの豆が切れました。ボタンを押しても豆がないのでマシンが動かずコーヒーを作れません。この時店員さんに豆を補充してくださいと優勝がいます。よく聞かれる表現ではありますが、命令口調の気になります。運を言わず相手を従わせるような圧力が感じられるのです。こういう時は豆の補充をお願いしますと言った方が丁寧です。言葉の最後をお願いしますで締めくくると印象が良くなります。前回していただけませんかという文献の表現もおすすめです。相手に選択の余地を与えていただいた方が柔らかく優しい印象を受けます。豆を補充していただけないでしょうか。お水をください。よりお水をお願いします。お水をいただけませんか。お茶をさせてください。よりお茶を片付けお願いします。お茶をさせていただけませんか。食のネタと思ってきてください。より食のネタをお願いします。ネタと思ってきていただけませんか。言わんとしていることは同じであっても、できるだけ印象の良い表現を再開。人に何かお願いするときは、命令口調ではなく、丁寧な口調を行った方がスムーズです。この少し言葉遣いを複数だけで、随分印象が良くなるのです。人にお願いするときは、まんまにしてください。よりまんまにお願いします。まんまにしていただけませんか。という言い方を行われる。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その13、トラブルが起こったらといって評価されることは考えない。世間一般ではトラブルは評価されるものと思われています。トラブルイコール悪いこと困ったことという共通認識があり、避けたいものだと考えています。トラブルが起こったら評価が落ちるのは当然のように思われます。しかし、一概にそうとは言えません。大切なのはトラブルが起こった後の対応です。トラブルが起こったら誠実にそして一生懸命対応しましょう。逃げることも言い訳をすることもせず積極的に取り組みます。きちんとトラブルと向き合い、自分にできる最善を尽くします。スピーディーな対応、丁寧な対応、無駄のない対応を行います。そして、きちんと解決して一件落着させることです。周りに拍手をしたくなるような対応をしてください。そうすれば、相手は下を回ります。すばらしい、見事な仕事ぶりだ。今後の仕事をお願いしようと感心します。一旦トラブルで評価をしても、その後の誠実で丁寧な対応を見せることにより、かえって評価が高まるのです。トラブル対応は人トラブルの対応が中途半端だと相手は感謝されますが、逆に対応が立派で素晴らしいと逆に感心されます。トラブルの良しによって評価されることが、かえって評価が上がることもあるのです。トラブルが発生しても、取り組みから評価されれば新しい仕事がいただけることがあります。今度もどうぞよろしくお願いします。トラブルです。トラブルを評価を上げるチャンスに変える。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その14、2つ以上のトラブルが重なっても立てない、合わない。仕事でもプライベートでもトラブルが2つ以上重なることがあります。1つのトラブルでも大変だというのによって2つ以上のトラブルが重なるのです。まさに天命ワンの状況です。どう対応していけばいいのでしょうか。こうした場合でもトラブル対応の基本は同じです。あらゆるトラブルはまず落ち着いて対応することが大事です。トラブルが一つの時はもちろん2つ以上重なったときでもそれは同じこと。どうしてトラブルが重なるのだろう。なんてついてないのだろう。と腹を立てたことでしたらありません。焦らず慌てず自己急です。取り出すのも仕方ないことかもしれませんが、できるだけ早く落ち着きを取り戻しましょう。紙に書いて情報を整理することも同じです。頭だけで考えるのではなく、きちんと紙に書き出し、目に入れたりしましょう。現在の状況を書き、原因を説明、解決に必要なことを考え、計画に落とします。書き方は書き方で十分です。紙に書いて写真することで情報を整理しやすくなり、問題解決がスムーズになります。ただし、何から何まで同じと言われてはありません。通常のトラブルと違いがあるとすれば、優先順位を考えることです。トラブルが一つだけの場合、それだけに専念すれば十分でしたが、数以上の場合、優先順位を考える必要ができます。トラブルが数以上重なった場合でも、早めに対応するのは同じですが、緊急性、重要性は異なっていることがあります。優先順位についても、きちんと紙に書き出して考えることが大切です。一つずつ対応していくのがいいのか、同時に対応するのがいいのか。同時に対応しなければいけない場合は、手順や何度などその計画を慎重に考えていきましょう。トラブルが一つ重なることを落ち着いて対応すること、紙に書き出すことを残さないでしていれば、怖くないのです。トラブルが一つ重なることを落ち着いて対応すること、紙に書き出すことを残さず大切にする。 人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その15、迷惑をかけた相手の前でポジティブな発言をすると、ますますピンチに陥る。人に迷惑をかけてしまった時、ポジティブな発言には注意してください。ポジティブな発言は良いことじゃないの、と思うかもしれません。もちろん、基本的に良いことはあるのですが、特徴、場合によって口に出す前に注意となるケースがあります。特に注意したいのは迷惑をかけた相手ということです。例えば、自分のせいで相手に大変な迷惑をかけてしまったとします。そんな時、相手の目の前で大丈夫、これから大したことない小さなことにすぎないと発言します。本人はポジティブな意味で発言したとしても、相手はどう感じるでしょうか。トラブルを停止している印象を受けるでしょう。自分が迷惑をかけたことに責任を感じていないように感じられるのです。自分はポジティブな意味で言ったつもりでも迷惑をかけられたらするとムッとすることです。ポジティブな発言イコール失念となるケースは少なくありません。ますます相手を不快な気持ちにさせてしまい、理解を深刻にさせてしまうケースがあるのです。自分はポジティブな意味で言ったらと思いますが、大切なのは相手のどんな印象を受けるかです。いいか、自分はポジティブな発言は相手が不快な感じられるんです。ポジティブな発言は大切ですが、以前のことでも発言すればいいわけではありません。良かれと思って口にしたポジティブな発言は相手をムッとすることがあるのです。喧嘩になってトラブルになることがあります。腹が立つので、愚問もないことを徹底的に打ち出していきたいと思います。この時、喧嘩に立つイコールトラブルを解決するという思考になりです。喧嘩になって勝敗が決まれば一件落着になると言いたいところですが、そうではありません。喧嘩になったとしても解決になっているようで、実はなっていません。喧嘩になった相手は腹の中で涙を飲みます。勝った側は勝として気持ちいいですが、負けた側は不快感になって涙が解消されません。この野郎、欲の恥をかかせたら、ひどい目に遭わせたらと思います。恨みの深さは学んではいけない。人の恨みは簡単に消えるものではありません。喧嘩になっても関係が悪いままでは本当の解決になりません。この点では決着がついてトラブルが解決したように見えても人間関係に入ったままです。相手からずっと恨まれ続けて別のタイミングで試合される可能性があります。未来に過去を残すことになるのです。こちらが負けておけばいいのです。相手に勝たせてやります。あなたの負けです。私の負けですと言えばいい。金銭的な損があったとしてもそれでトラブルが収まらないものです。こちらは恨みから残って損に思われますが、深く気にせずさっと忘れられないです。負けても恨みません。嫌なことがあっても許します。過去のことはさっと水流しましょう。なかなか忘れられない、許しや気分転換でもすればいい。忘れたり許したりすることはこちらでコントロールできることです。人間関係の問題解決は相手を変えるように自分を変えるです。相手を変えることはできなくても自分を変えることは自信次第です。相手を助けられるように気にさせておけば恨まれたり支配されたりする心配はありません。喧嘩はさっさと負けておく方がトラブルが収まるのも早くなるのです。喧嘩になったらわざと負けておく。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その17、謝罪の方法に迷った時は丁寧な方法を選ぶのが良い。トラブルでは悪いをしなければいけないときがあります。抵抗を感じることではありますが、自分が迷惑をかけた場合であれば悪いが勝ちません。謝罪の方法はトラブルの程度によって変わります。小さなトラブルの場合では迷路の謝罪で済ませられます。大きなトラブルの場合では迷路の謝罪で済ませるのではなく、相手のところまで連れて直接謝罪します。トラブルの程度に応じて適切な謝罪を行うことが大切です。難しいのは中程度のトラブルの場合です。小さなトラブルというわけでもなく、かといって大きなトラブルというわけでもないときがあります。電話や迷路の謝罪で済ませているのか、直接連れて謝罪するのが迷いやすいことです。難しそうに思いますが、実は考え方はシンプルです。迷ったら丁寧な方を選ぶです。謝罪は丁寧としたことはありません。謝罪が足りなければなかなかトラブルが収まらず、長引くことがあります。謝罪は少し失礼になるように十分丁寧であることが良いのです。距離があって異動が大変だとしても、できるだけ都合をつけて直接連れて謝罪するのがいいでしょう。しっかりお詫びをすることでトラブルが早く沈静化するのです。謝罪の方法に迷ったときは丁寧な方を選ぶ。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その18、トラブルの時、逆流してはいけない。トラブルが発生したとき、逆流には注意しましょう。トラブルの時はその対応に忙しくなって、身心の余裕がなくなります。心身の消耗が激しかったり、疲労で頭が回らなかったり、睡眠不足になったりするのです。厳しい状況に追い込まれると、トラブルの対処も変わらず、被害者のような意識が芽生え始めます。どうして私がこんな人に会わないといけないのかという被害者層が強くなります。だんだん体が張ってきて、逆流しそうになるのです。これは絶対有事です。会社も大変かもしれませんが、被害者はもっと大変です。過去、集団食中毒事件が発生した際、私は出ないなという発言をして、批判を浴びた社長がいました。トラブルを起こした側も関わらず、逆流発言をすることで、世間から猛烈な反応で、さらに信頼低下を招きました。逆流発言をすれば、批判を起こすることになり、ますますトラブルが悪化します。心の中で持っていても、それを口に出さないことが大切です。言いそうになったら、喉のところでぐっと来れるようにしましょう。切れそうになったら、その場から離れたり、手を洗ったり、自己表したり、そういった落ち着きを取り戻す工夫が有効です。被害者の前で逆流は厳禁なのです。トラブルの会社側は何があっても逆流しない。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その19、トラブルを乗り越えた話に風がない。世の中にはトラブルを乗り越えた人がいます。私の知らないことも大勢いるようです。トラブルを乗り越えた話に触れる機会があれば、ぜひ聞かせていただきましょう。仕事のピンチを切り抜けた人の話は参考になります。年齢が離れていたり、立場が違っていたりするかもしれません。トラブルの種類は何でもいいのです。自分とは全く違った人生を歩んでいて、トラブルの種類が全く異なっていてもヒントが得られる可能性があります。思わぬ違いが得る可能性があります。探していた答えがストレートに伝える可能性もありません。トラブルを乗り越えた話はインパクトもあるので、頭に横に残ります。ちょうど自分がトラブルで悩んでいる最中であれば、親近感が湧いて耐久収録が発揮できるでしょう。解決のヒントも何もいらないかもしれませんが、それでもいいのです。解決のヒントがいらなくても大きな励ましになります。自分も頑張れば解決できるはずだ、と勇気や希望をもらえます。よし、私も頑張ろう、と心が強くなるのです。トラブルを乗り越えた話に風はありません。どれも面白くてためになるのです。たまたま未知数だけではありません。こちらが積極的に情報を取りに行く姿勢が大切です。トラブルを乗り越えた話に触れる際は自分のアクションで増やせます。ネットには大変な紹介するコンテンツが山のようにたくさんない、やり方が楽しい方法です。しかもほとんど無料で楽しめます。私たちは今幸せな時代を生きているのです。トラブルを解決した人の話は参考として後ろチェックする。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その20、ちょっとご相談があるのですが、よりポイってご相談があるのですが、人に相談するときどんな声をかけるかです。よく聞かれるのはちょっとご相談があるのですが、という言い方です。小さな相談や簡単な相談の時であれば、一回のフレーズです。気楽なフレーズなので、言いやすく相手の相談に乗りやすくなります。ちょっとご相談があるのですが、と言えば相手はいいよとすぐ身を固めてくれるでしょう。もちろん、ちょっとした相談の時がいいのですが、真面目な相談をするときは少々物足りないフレーズです。真面目な相談にもかかわらず、いつものくせで、ちょっとご相談があるのですが、という言い方をする人がいます。仮に言い方で相談すると、仮に悩むことだと解釈されます。こちらは真剣でも相手はあまり真剣に聞いてくれないかもしれません。温度差が前かに話が間違わなかったり、通過の性があるのです。きちんと相談を申し上げたいときは、そのフレーズを使いましょう。大きな相談をするときは、声をかけるフレーズも取得したい。おすすめは、ポイって相談があるのですが、です。真面目な態度で相談をしようとしていることが伝わります。真面目な話です。特別な相談です。といったニュアンスを伝えられます。相手は大事な相談となんだ。こちらも真剣に身を固めないといけないと、そして心の準備ができます。きちんとこちらの体を向けて相談を受ける姿勢になってくれるでしょう。そして、しっかり話を聞いてくれ、しっかりアドバイスもしてくれるはずです。相手に敬意を払った人ともあります。誰でも許すことなく、信頼できる人にしか言えないセリフです。ポイって相談があるのですが、と言われると、相手は自分が信頼されていることに関して嬉しくなります。真面目な相談のときは、そのフレーズで相談の声をかけるとスムーズです。声をかけるフレーズで相談の雰囲気や帰ってくるアドバイスも変わってきます。これは専門家は良いときも同じです。ちょっとご相談があるのですが、よりポイってご相談があるのですが、と声をかけた方が真剣に身を固めてくれます。きちんと相手に相談に乗ってもらいたいなら、きちんとしたことで相談しましょう。真面目な相談のときは、ちょっとご相談があるのですが、よりポイってご相談があるのですが、のフレーズで声をかける。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その11、トラブルは立ち向かっても素晴らしい。トラブルが立ち向かったらその時点で自分を止めてください。まだ解決できていなくてもいいのです。取り組み始めた場合でもいいのです。人に頼っている場合でもいいのです。なぜ止めているのか。逃げなかったからです。トラブルが起こった時、逃げる人が多いのです。実際のことを逃げる人が大半です。こったらしい人に見てみる振りで推奨しています。自分が目を背けたくなるし、関わりたくもありません。願わずはなかったことにしたいというような本音でしょう。対処するにしても別に大したことはないだろうと考え、こういうような後回しにする人も多い。そうした同時なら、こういう方の人が多いなら、きちんとトラブルに立ち向かっているのはそれだけで立派なことを言います。だからあなたは素晴らしいのです。トラブルに立ち向かっている自分の本音でしょう。まだ始まったばかりであり、大切なのはこれからですが、少なくとも未来に立ち向かっているというのは事実です。トラブルは立ち向かっても素晴らしいのです。トラブルは立ち向かっても素晴らしいことに気づく。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その順位、あなたには解決できないということは真に受けなくていい。トラブルが起こった時、あなたには解決できないと言われることがあります。そのことは真に受けないことです。第三者はどうとでも言います。やりを出すのは簡単です。確かに難しいトラブルが一人で解決そうなんと感じることがあるでしょう。しかし実際はやってみなければわかりません。世の中には しかし、その呼び出ることがあります。何段階の事件を証明したとき、周りからあなたには合格できないと言われたものを合格したケースはいくらでもあります。各例と対戦することになったとき、周りからあなたには勝てないと言われたものを奇跡の勝利を果たしたケースもあります。難しい仕事を担当したときも、周りからあなたには難しいと言われたものをきちんと成果を出したケースも数多くあります。可能性の低いことでも全力を尽くした結果、素晴らしい成果を出したケースは山ほどあるのです。できないことは見受けていたら奇跡が起きることはありません。できることもできなくなります。大切なのは必ずトラブルを解決するという基本です。周りが良いようと必ず解決すると信じましょう。あなたには解決できないと間に受ける必要はありません。むしろ厳しい言葉を前にして頑張ることが大切です。今見ているよ、ガクンと言わせてやると思いながら頑張りたいのです。心の中で静かに心を燃やします。悔しさは強力なモチベーションになります。厳しい言葉を前にすれば周りから嫌いになれば言われること頑張れるようになるのです。あなたには解決できないという言葉は間に受けることがなく、前にして頑張る。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その13、終わりの日は何をやった方がいいもの。大きな迷惑をかけた場合は謝罪に行く必要があります。謝罪に行く際は終わりの日の時間数とスムーズです。終わりの日は不要だという声も聞かれます。確かに終わりの日になっても済ませるケースがあるのも事実です。第一は謝罪や保証の内容であり、終わりの日は末日に参の次、しっかり頭を押さえ、きちんと謝罪の気持ちを見せ、今度の対応について話をすることが一番大切です。しかし、終わりの日は何をやった方がいいものです。形式的なものだとしても、何をやった方が誠実で丁寧な印象を与えます。謝罪の言葉と共に終わりの日も指し出すことで、相手の感情が分かるために話がスムーズに進むことがあります。大切なのはもちろん謝罪の内容ですが、終わりの日も謝罪の一つと言えるでしょう。終わりの日は相当に選んでいるんです。一般的な相談としては3000年から5000年とされています。わざわざ高級なものをやる必要はなく、きちんと相談に合わせた人もやるといいでしょう。ただし、単に言ってるのは要注意です。少しでも安くさせたいと思い、相談のものをやると余計な誤解を生むことになる場合があります。終わりの日に迷ったら相談の案内でいいので、対抗を選ぶのは何です。値段のせいに見せることを考えましょう。社内の価値よりは、良感、善意、活性など、ずしい本能のものが定番と言われています。店員さんに終わりの日としておくことを伝えれば、それに合わせた放送をしています。終わりの日も持参することで、社内の気持ちをよりしっかり伝えられるなら、それに越したことはないのです。終わりの日までじゃない。迷ったら対抗を選ぶ。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その14、面会を断られたら無理に合わない方がいい。大きな迷惑をかけたときは、相手の心まで謝りに行きます。電話やメールの謝罪だけでは不十分です。きちんと許してもらうためには誠意を見せる必要があります。距離があったとしても、きちんと電話で謝りに行くことが大切です。ところが謝りに行っても、面会を断られるケースがあります。相手からお話することはありません。帰ってくださいと一周されるのです。そんな時、意地でも粘って会おうとするしかないます。とにかく会わなければいけない、必ず対面で謝らなければいけないと思い込み、その場に座り続けます。会ってくれるまで会おうとしないのです。これはよくありません。面会拒否は強い拒絶の表示です。相手から面会を断られたら、その日を尊重することが大切です。面会を断られているにもかかわらず、引き下がらず座っていると、相手は大変不快に思います。トラブルが収まることが、逆にトラブルを大きくさせてしまう可能性があるのです。諦めないことが大切とはいえ、面会を断られた際は、激しく受けて素直に引き下がるのです。本来であれば、直接だって謝るのが多いですが、相手から面会を断られたら、別の謝罪行動に切り替えましょう。例えば、電話、メール、直筆の手紙などです。謝罪の品物を添えることも忘れません。連絡先がわからない場合は、第三者を通して直筆の手紙を渡す方法もあります。どの手紙が良いかは、ケース、バイケースですが、できるだけ何らかの形で謝罪の気持ちを伝えます。不足を感じるところがありますが、自分にできる最大限の謝罪を見せることが大切なのです。相手から面会を断られた場合は、無理に会おうとせず、別の手紙で謝罪する。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その15、あなたのせいで行ったことは心でもっても言わないこと。トラブルが起こった時、あなたのせいで行ったという人がいます。自分には全くなくて、相手に嫌なケースがあります。100% あなたが悪いという意味です。相手にすべての責任があるなら、あなたのせいで行ったという人とも当然のように思われます。率直な人かもしれませんが、注意が必要です。相手に悪いになったとは限りません。偶然には過去力があった可能性もあります。あなたのせいで行ったという人とも小さくなります。言われた相手は意識して頭を下げるしかありません。100% あなたが悪いという考え方には余裕がありません。全責任を全て相手に押し付けることになり、一方的な相手になってしまいます。あなたのせいで行ったとは意識の判断があります。全く自分に嫌なケースはありません。どんなトラブルでも必ず自分にも嫌なものです。駐車場で車をぶつけられたとします。全て相手に悪いように思いますが、そうとは限りません。ぶつけられやすいところに駐車した自分も嫌手を組んで仕事をしているとき、相手のミスでトラブルが発生しました。全て相手が悪いとは限りません。相手のミスに気づかなかった自分も気になるといいでしょう。今度はダブルチェックのシステムを取り入れていけばいいのです。こうした状況を判断すると、あなたのせいで行ったは言わない方がいいと言われます。心でもっても口に出してはいません。建設的な発想をして一緒に解決していく姿勢が大切です。あなたのせいで行ったは心でもっても口に出して言わないでおく。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その16、他人のトラブルでも自分にも原因の一端があるなら手伝う。自分のミスだからといって自分のトラブルが繰り返るとは限りません。自分のミスが自分ではなく他人に繰り返ることがあります。偶然もあれば過去力もあります。こちらの意図していなくても自然とそうなってしまうことがあるもの。そんなときどうするかです。面倒なことはしゃべりません。確かに他人のトラブルは他人の事情に思われます。人のことは人のことであり、余計な仕事は増やしたくありません。あの人のトラブルは私には関係ないと見てみるふりをしたくないかもしれませんが、ここは勇気を出したいこと、消極的な気持ちを切り替えたい。他人のトラブルでも自分にも原因の一端があるなら手伝うことが大切です。私も責任があります。お手伝いしますという人でいいのです。相手は大丈夫です。自分で何とかしますと遠慮するかもしれませんが、できるだけ協力の姿勢を見せたい。こうなったのは私も原因がありますという人が大切です。人間関係ではそういう姿勢が大切です。一緒にトラブルを乗り越える機会になります。トラブルは一人で対応するより、一人で対応する方が早く解決します。トラブルを乗り越えた後は、これは人間関係も人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その17、苦しいことこそ真正面から始めたのが良い。トラブルになった時、どの方法から手をしていくかです。一つ言えることは真正面から始めたのが良いということです。後ろや斜めから手をするのは要注意です。相手はうまくいきません。こそこそしているように印象が良くありません。やましい感じの相手に触るため、覚悟が足りない不誠実だと誤解されます。相手は何かがあるのではないかと不安になります。騙し討ちを仕掛けるようで嫌な感じがあるのです。楽なことを裏技のような方法にも頼るのも良いです。手を抜いたと思われたり、卑怯な方法だと誤解されたりします。自分では正々堂々と立ち向かっているつもりでも、後ろや斜めからの手をするのは余計な誤解を生むことです。変な方法から手をしたところで誠実な印苦しいことこそ真正面から始めたのです。一番難しくて一番大変かもしれませんが、トラブルを解決するにはベストな方法です。真正面から始めたことで素直正直な姿を見せられます。覚悟を見せられ積極的な姿勢も見せます。当たり前のことは当たり前にするだけです。潔い姿を探したとしても、正々堂々と真正面から始めたのが一番最優先です。苦しいことこそ真正面から始めたのが良いと考えてください。結果としてトラブルの解決が早くなるのです。苦しいことこそ真正面から始めた。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その18、トラブルを解決することも成功の一つ。成功という言葉を聞くとどんなイメージを受けるでしょうか。良い結果を出すこと、難しい目標を達成することといったイメージを持つ人が多いでしょう。特に社会的地位を得ることというイメージを持つ人も少ないはずです。もちろんこうしたケースも成功ですが、ここに一つ正しいケースを加えてください。トラブルを解決どこが成功なのかと不思議に思うかもしれません。辞書で成功を無理に教えてください。例えば、個人によると目標を達成することと説明されています。この意味で考えると、トラブルを解決することも目標を達成することと言います。ゼロからプラスに変えるのが成功であれば、マイナスから0にすることも成功です。したがって、トラブルを解決することも成功の一つと言います。トラブルを解決したら、よし、成功した。と喜んでいいのです。自分に対して頑張って成功したね。と声をかけて褒めてあげましょう。一応、成功ならトラブルを解決した。成功できた。と書きましょう。もちろん、成功体験の一つとして感動できます。失敗があってトラブルになったかもしれませんが、きちんと解決できれば立派な成功です。成功と呼べることは一つでも多いの方がいいのです。トラブルを解決することも成功の一つと考え、人生の成功体験を増やしましょう。トラブルを解決することも成功の一つとして考える。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法、その19、諦めていいよと言われたときは正面だ。トラブルを解決に向けて頑張ります。全力を尽くしているにもかかわらず、どうもこうにもなっていません。いざ頑張っても解決できず、傷が何日も経っていることがあります。そんなとき、人から諦めていいよと言われることがあります。それは上司だったり、取引先だったり、お客様だったりです。優しいことを言われると気持ちなことを言われます。諦めていいよと言われたときどうするかです。自分から諦めますと言ったわけではありません。人から諦めても良いことが起きたことになります。諦めるための大イメージとしては十分です。ここで諦めても嫌々しいことを流したことになりません。相手から言われたことにしなかったことになるので、とりあえず定裁を求めます。諦めることができた、あの人がそういうのは仕方ないよね、と安心するのです。諦めていいよと言われたときは正面です。やすやすと受け止めないことです。諦めていいよは優しい仕事かもしれませんが、恐ろしい仕事でもあります。人は楽なことになりなさいます。 優しいことを言われると、そうだよね、諦めるしかないよね、と頷いてしまいます。諦めたら最後です。今度は解決できたかもしれないことができないままではあります。起きたかもしれない奇跡が起きなくなります。自分の限界に挑戦することもできなくなります。諦めていいよと言われても、まだできることが残っていたりと、少し出てきそうな感覚があったりするなら、少し粘りたい。回転構造を取り続けることです。諦めるのは簡単ですが、諦めないのは大変です。優しいことは流されません。もう少しやらせてください、の一言を言うことです。そうすれば、可能性の扉が開きます。素晴らしいことが起きるかもしれないし、自分の限界を突破できるかもしれません。奇跡は諦めた時に起きるものです。そこに希望の光があるなら、優しい言葉を振り切ってチャレンジを継続することも大事なのです。諦めていいよ、の一言をやすやす受け入れない。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。その30、あらゆるトラブルは人間力が試される仕事。トラブルは誰でも嫌なもの、逃げたいものであり、できれば避けたいと思います。そんなトラブルに対してどんな姿勢を見せるかです。あらゆるトラブルは人間力が試される仕事だと思ってください。大きなトラブルはもちろんですが、小さなトラブルもそうです。どれだけ誠実に、どれだけ真剣に対応できるか。どれだけ積極的に、どれだけスピーディーに対応できるか。逃げるのか、それとも勇敢に立ち向かうのか。バカに解決で済ませるのか、根本的に解決を目指すのか。小さなトラブルの時、停止するのか、きちんと対応できるかどうか。解決で終わらせず、きちんと再発防止策まで実施できるのか。トラブルに対応することは試される場面です。これは人間力が試される仕事だ。と思えば気持ちが拒否しないはずです。トラブルは普通の仕事より重要です。普通の仕事より取り組みにくく、ただを変えることがありません。それだけストレスの大きな特徴です。だからこそ人間力を試されるのです。天から神様が見ていると思ってください。人間力が試される仕事だと思えば逃げてはいけない。誠実に対応しなければ。と思えるはずです。あらゆるトラブルは人間力が試される仕事だと考える。人間関係のトラブルをスムーズに解決する30の方法。まとめ。その1。トラブルを通して相手や自分に対するチャンスにする。その2。トラブルは話し合いを行える。直接なことが難しい場合は第三者を通して解決を行える。その3。トラブルの時こそ、遠慮のことを大切にする。その4。謝罪は多少ことがなければやっても悪い気持ちに感じられることが行える。その5。トラブルに仲直せないものは早めに対処しておく。その6。涙が出そうな時は無理に慢せず、きちんとなく。その7。トラブルのストレスを処理せない。その8。専門家の料金も願いない。その9。専門家と相性が悪いと感じたら検討することも検討する。その10。専門家のアドバイスは尊重する。その11。笑いのトラブルでは終身的な表情を見せる。その12。人にお願いするときは何々してください。より何々お願いします。何々していただけませんか。という言い方を行える。その13。トラブルを評価を上げるチャンスに変える。その14。トラブルが重なることを落ち着いて対応すること、他人に話すことの2つを大切にする。その15。迷惑をかけた相手の前でポジティブな発言を控える。その16。喧嘩になったらわざと負けておく。その17。謝罪の方法に迷ったときは丁寧な方を選ぶ。その18。トラブルの会社側は何があっても逆にしない。その19。トラブルを解決した人の話は参考としてお示しします。その20。真面目な相談のときはちょっと相談があるのですが、よりポジティブな相談があるのですが、その11。トラブルは立ち向かっても素晴らしいことに気づく。その12。あなたには解決できないということは真面目ではなく、真面目に頑張る。終わりの決まりじゃない。迷ったら対抗をやる。その14。相手から面会を断られた場合は無理に会おうとせず別の手段で謝罪する。その15。あなたのせいでこうなったら心で持っても口に出して言わないでおく。その16。他人のトラブルでも自分の原因の一端があるなら手伝う。その17。苦しいときこそ真正面から立ち向かう。その18。トラブルを解決することも成功の一つとして考える。その19。諦めていいよ、の一言を安々と受け入れない。その30。あらゆるトラブルは人間力が試される仕事だと考える。